おはようございます。本日の出席議員数17名、これより第3回市議会定例会第4日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、認定第1号から認定第5号までの令和2年度立山市一般会計及び特別会計決算並びに議案第51号令和2年度立山市下水道事業会計剰余金の処分についてを一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。通告がありますので順次発言を許します。なお認定第1号から認定第5号までの発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告がありますので順次発言を許します。5番室敦美議員ご登壇願います。ちょっと暫時休憩、ちょっと待ってください。何でしょう、大丈夫ですか。あ、時間の設定ね。よろしいですか。はい、それでは会議を進めます。よろしくお願いします。室議員どうぞ。
はい、おはようございます。
おはようございます。
早速ですが通告に従いまして質問いたします。認定第1号令和2年度立山市一般会計歳入歳出決算の認定について7点お伺いします。1点目、歳出第2巻総務費第1項総務管理費第6目企画費決算書77から81ページ説明資料19から22ページになります。参与事務について達成目標とそれに対する具体的な成果、またいつまで続けるか教えてください。2点目、同じページです。地域おこし協力隊事業について退任した隊員はその後何をしているか教えてください。次、3点目、歳出 3点目から7点目につきましては主に監査委員から提出されました決算審査意見書で指摘された事項について質問いたします。3点目、歳出第6課農林水産業費第1項農業費第3目農業振興費決算書が159ページで説明資料59ページになります。食のまちづくり推進事業業務委託料につきましてお伺いします。これで先ほどお話した決算審査意見書では業務委託に要した経費内訳に平成30年度業務委託料を返還として22万6千円を支出している、これについて委託料見積もりに問題がなかった適当にされていたのではという指摘がございます。この見積もりに問題はなかったかお伺いいたします。4点目、歳出第7巻商工費、第1項商工費、第2目商工業振興費、決算書169ページ、説明資料67、8ページになります。ここから4点目から6点目の質問いたします。4点目は、商店会連合会補助金について、事務局費も補助対象とするの理由はについてお伺いいたします。5点目、リノベーションまちづくり推進事業について、実行委員会の在り方に疑問、問題はないかということを指摘されていますので、これについて教えていただきたいと思います。6点目、企業誘致推進事業について、こちらを随意契約としていることに問題がないかお伺いいたします。7点目、歳出第8巻土木費、第4項港湾費、第1目港港湾振興費、 決算書が185ページで、説明資料77ページになります。港振興事業について、客船等歓迎行事委託料の事務処理に問題はないかお伺いいたします。通告は以上です。ご答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
室敦美議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する第1点目、産業事務についてですが、八尾産業地方創生施策の推進にかかる民間人材として委嘱した目的は、立山市の魅力発信、地域力、ブランド力の向上について助言をいただくことにより、シティプロモーション分野をより効果的に展開していくためです。令和2年度の具体的な成果としては、関係人口やワーケーション、リノベーションまちづくり事業に関する助言、食のまちづくり拠点施設の整備運営等に関する助言、若手中堅プロジェクトチームへの指導助言等を主にしていただきました。八尾産業がお持ちの専門的な知見と、国や地方自治体の審議会等を通じた幅広い人的ネットワークに加え、民間ならではの視点やノウハウ、マーケティング手法を取り入れることによるメリットは非常に大きいと感じています。特に住民や事業者などさまざまな利害関係者が関わりながら事業を構築していく上で、国の省庁の他の団体、民間企業との事業に関わってきた経験豊富な八尾産業からの助言は大変参考になっています。さらに関わった職員の意識改革やスキルアップにもつながっているものと考えています。八尾産業と関わった職員からは、行政職員だけだと決められた枠にはまってしまう傾向があるが、産業に助言をいただき、新たな気づきや方法論を学ぶことができた。事業の目的、ターゲットを常に考えるよう求められたことで、迷った際に原点に立ち返るという考え方を身につけることができた、といった声を聞いています。八尾産を産業として移植することをいつまで続けるかについては、派遣元企業との関係もあり、現時点で具体的に申し上げることは難しいのですが、少なくとも現在、八尾産業から助言等をいただきながら進めている食のまちづくりやワーケーションの促進等の重要施策がある程度軌道に乗るまではお願いしたいと考えています。次に第2点目、地域おこし協力隊員の退任後についてですが、退任した協力隊員は現時点で15名おり、任期の満了された方が9名、途中で退任された方が6名です。そのうち令和元年度と令和2年度に任期満了で退任された3名の隊員のその後についてですが、令和元年度にふるさと納税応援隊を退任した元協力隊員は、市内への定住および地域の活性化に資することを目的として、市内で起業するために要する経費に対して交付する立山市地域おこし協力隊企業支援補助金を令和2年度に活用し、 地域活性イベント会社を起業しています。令和2年度に退任した2名のうち、獣害対策支援事業に携わっていた元協力隊員は市内に定住し、立山市の鳥獣被害対策アドバイザー業務を受託しているほか、千葉県の会計年度任用職員の身分で鳥獣保護管理員となるなど、退任後も引き続き有害鳥獣対策に携わっています。加えて現在整備中であるジビエ加工処理施設において、元協力隊員が代表を務める会社が指定管理者として維持管理運営を行う予定です。また食のまちづくり推進業務に携わっていた元協力隊員も市内に定住し、自身の技術や経験を生かした映像制作事業を柱に、企業支援補助金を活用した地元食材の移動販売事業や、地元事業者と連携しながらインテリアデザイン事業を行うと伺っています。次に第3点目、食のまちづくり推進業務委託料についてですが、最初に平成30年度業務委託料の返還に至った経緯についてご説明します。平成30年度に立山食のまちづくり協議会が立山市から委託を受けた食のまちづくり推進業務において、いちじくのブランド化に関する事業を実施しました。この時に同協議会では、同協議会を事業主体として千葉県地域ブランド化推進事業補助金にチャレンジし、22万6千円の補助金を獲得することができました。またもともと立山市から協議会への委託業務の中で本事業を実施する事業費は手当されていたため、同額の残金が発生しました。この時点で委託業務契約を変更して同額を減額すべきだったと考えますが、同協議会としては今後の食のまちづくりの推進に活用することを目的として、この残金を同協議会の予備費として保有していました。しかしながら令和2年度において同協議会でこの予備費の適正な扱いについて再度検討した結果、協議会で保有しておくのではなく、同協議会としては業務委託料の返還金として立山市に返還することになったものです。そこで同協議会が業務委託料を返還するにあたって、立山市が同協議会に委託した令和2年度の推進業務委託料の中から業務委託料の返還金を支払ったものです。食のまちづくり推進業務を立山市から同協議会に委託するにあたり、この業務における事業費については適切に見積もり、業務委託費を予算化していますが、令和2年度の推進業務では新型コロナウイルス感染症の影響により、立山マルシェが開催できなくなり、これに伴って委託料に残金が生ずる見込みとなったことから、同協議会としてはこの中から立山市への業務委託料の返還金を支払ったというものです。次に第4点目、商店会連合会補助金の事務局費についてですが、立山市商店会連合会が商店街の育成強化近代化に関する事業及び商業祭りに関する事業を実施することについて、 これらの事業を行うための人件費等を事務局費として計上しています。次に第5点目、リノベーションまちづくり推進事業における実行委員会の在り方についてですが、立山リノベーションまちづくり実行委員会は、空き店舗等のリノベーションを通じて、遊休不動産の利活用を促進するとともに、企業、創業の促進や雇用の創出、コミュニティの活性化等を図り、リノベーションまちづくりを推進するため、官民連携による効果的なまちづくり活動を行うことを目的としており、これまでに50を超える自治体で推進されているリノベーションまちづくりの先進事例を参考に、組織化を図りました。そして、同実行委員会を中心として、リノベーションスクールを開催するなど、事業を推進してきた結果、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて、景気が低迷している状況にもかかわらず、リノベーションスクール受講生や地域おこし協力隊員等によって、4つの飲食店が開業し、株式会社立山矢守社など、3つの法人が設立されました。同実行委員会の委員の中には、これらの法人の役員になった方もおり、今後は別の形でこれまで以上にリノベーションまちづくりに携わっていただくことになりますので、本事業はより進展していくものと考えています。次に、第6点目、企業誘致推進事業における随意契約についてですが、IT 企業等の誘致やテレワーク推進を目的として開催したリビングエニウェアウィーク、リビングエニウェアウィークオンライン in 立山にかかる委託業務及び企業誘致として求めるワーケーションに関する対談企画等にかかる委託業務の計2件について随意契約を締結し、事業を実施しました。随意契約の理由についてですが、これらの事業は立山市にとって初めての取り組みであるばかりでなく、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけとして、働き方が見直され、国がテレワークの推進を唱える以前から開始した先駆的な事業でもあり、他社と比べてより効果的、発展的な事業実施が可能であると考えられる事業者と契約を締結したものです。次に第7点目、港振興事業における客船等歓迎業自宅料の事務処理についてですが、本事業は立山市が事務を担う立山市客船等歓迎委員会が受託しています。監査において指摘を受けました一つ目、同委員会の契約期間外の支払いについては、同委員会の総会資料を委員へ送付する郵便料や契約時に必要な収入印紙の購入による支出でしたが、契約後に支出を行うよう是正します。また、2つ目の再委託にかかる書面による承諾については、契約書に記載のあるとおり、書面による承認を行うよう是正します。今回、指摘をいただいた事項を含め、今後とも適正な事務処理を実施していきます。以上です。
室議員。
はい、それでは1番から再質問いたします。まず山陽事務についてですが、これは予算決算のたびに私が取り上げていることですが、山陽の方が月に何回か来てアドバイスしていただくのに90万円というのを支出していると思います。で、これはもともと国の地方創生人材支援制度というもので、これは大体3年ぐらいをめどにやってくださいということが書かれておりまして、その後職員がノウハウを吸収して自立を目指すべきものだから3年間に吸収して、その後は自分たちでできるように頑張ってくださいねということで作られた制度です。なので、今回6年目になるということで、毎年毎年このいつになったら自立できるのかということを質問させていただいています。で、今お話しあったように内容がちょっと変わってきているということであれば、アドバイスをいただくということであれば、例えば民間のならではな視点ノウハウということは、いろんな企業さんとかいろんな民間の方がお持ちで、同じ方にずっと依存しているよりは、もしそういうアドバイスが必要なら、例えばいろんな視点で他の方も例えば公募にするなり、そういうことも考えたらどうかなと思ったりするんですが、いかがでしょうか。
総合政策部長。亀井総合政策部長。
はい。八尾山陽を移植した目的ですけれども、これは先ほど市長答弁でも申したとおり、指定プロモーション分野をより効果的に展開していくためであり、これは現在まで一貫しています。また、これまでの経験や実績による専門的な知見や幅広いネットワークに加え、総務省、経済産業省といった国や横浜市をはじめ、地方自治体を含めた多くのプロジェクトに参画し、豊富な知見や民間ならではの視点を持っておられるので、移植当初に比べ、現在では食のまちづくりやワーケーションの推進など、より幅広い分野に関わっていただいています。山陽の移植を継続していることにつきましては、八尾山陽がプロモーションやマーケティング分野を中心に、各地域の課題をテーマとした事業に継続的に関わっている実績などにより、従業員5万2000人以上という派遣元である大きな企業においても、専門ノウハウを持つ人材の5人の社員のうちの1人として、ホームページでご紹介されるほどの方であることなどから、市では八尾山陽は余人をもって代え難い人材だというふうに考えております。現在、八尾山陽には市全体に関わる中で幅広く助言をいただいていますが、市では個別の課題解決に対して、民間ならではの視点やノウハウを持つ方を地域おこし協力隊として活用しており、これについては公募により募集を行っているところでございます。以上です。
室議員。
一人の方を移植するのであっても、同じ費用をかけて何倍もの効果を上げていただきたいということも思います。そうすると、派遣元企業がそれだけ素晴らしい企業でもありますということで、例えばこういった関係ができたので、企業版ふるさと納税についても積極的に考えてもらえませんかとか、そういうこともやっていったらどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。
亀井総合政策部長。
そうですね、企業版ふるさと納税が、等に関しては、立山市も今後ですね、非常に力を入れていきたいというふうに考えてますんで、議員おっしゃるとおり、そういう点でもですね、話ができていければなというふうに考えています。以上です。はい、
室議員。
はい、少しのきっかけをいくつも広げるっていうマインドを持っていただければと思います。次に地域おこし協力隊ですが、退任した方が15名ので、任期満了が9名、途中退任が6名ということで、最近ではとても地域おこし協力隊の方の活躍が非常に目にも見える形でやっていただいて、途中退任の方も減ってきているんじゃないかなと思って、それは非常に望ましいことだと思っています。で、退任された中で、立山市に在住されている方は何名いらっしゃいますでしょうか。
亀井総合政策部長。
はい、退任された方は途中で辞められた方を含め15名ですが、市で把握しています市内に定着されている方は7名でございます。以上です。
室議員。
はい、地域おこし協力隊の目的は、来ていらっしゃるときにもちろん活躍していただくこともそうですけれども、その後もう立山市に関わって 行っていただく方が増えるようにということなので、まあ、今後もいろんな方を移植する中でそういったことに導けるようにお願いしたいと思います。では次3点目に移ります。最初お話ししたように監査委員の今回の決算審査意見書でかなりいろんなことが指摘されています。で、例えば共通していることとして、まあ、少額の随意契約をするのにあたって、まあ、分割して発注しているのではないかとか、あと事業における達成指標が明確に定められていなかった、で指標がなければ事業効果について検証することができないといった指摘もございます。また、一番大きかったのが協議会とか委員会とかいう名前で随意契約をされているケース、そして業務委託を受けるケースがあるんですけれども、その中でその委員会、協議会の中に市の職員がいらっしゃって、あるいは事務局が市が担っているケースもございます。そうすると本来業務委託の目的は効率化とか人件費削減、あるいは民間ノウハウや創意工夫を取り入れるということになっているんですが、半分市が関わっているようなことだとそういう効果がどうなのかということが疑問だという指摘がなされています。で、協議会っていうのは市の組織ではなくて任意団体になるということから、そのお金の取り扱いについても市の財務ルールが制限を受けないということになりますので、まあ、任意の業者から物品を購入したり、あるいは仕事を依頼することが自由にできてしまうので、その辺をきちんと仕分けすることが大事じゃないかとか、あとは業務委託契約に再委託を禁止するという事項があるんですけれども、市の承諾を得れば再委託ができる規定があって、そうすると市の承認ということはその協議会の中に市の職員がいれば自分で自分を承認するということになるので抑止効果がない、まあ、そんなようなことが大枠として指摘されています。で、今回は3つの課だけ調査したということだったので、そのことをでまた再質問いたします。一番最後の7点目につきましては、ちょっと軽微な事務処理だと思うんですが改善しますということだったので、それ以外のことで質問いたします。まず食のまちづくり業務推進委託料ですけれど、平成30年にいちじくのブランド化事業で市が委託料を払ったプラス県の補助金も得られたので22万6千円が二重でいただけたということだったと思うんですね。そうすると、市にその分は返還すべきじゃないかということで、それを今回返還したというのは分かったんですが、そうすると今度令和2年度は立山マルシェが開催されなかったということで余剰金が発生しているということなんですけど、そうするとこの分も立山市に返還すべきものかなと思うんですが、いかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、今の室議員のですね、ご質問、ちょっと経緯から説明させていただきます。まずですね、食のまちづくり推進課が、立山食のまちづくり、推進協議会の事務局を務めていることから、今回の監査で指摘事項を踏まえまして、改めまして適切な業務委託の執行について検討を行いまして、必要に応じて対処していく所存でございます。で、今後のですね、対応につきましては、同協議会が保有しています予備的な資金から改めて市へ返還を行うことを前提として、同協議会の会議の場で、この問題についてですね、協議を行いまして適切に対処してまいりたいと思います。それから後段のご質問でございました立山マルシェの件なんですけれども、昨年度業務委託料から支払った業務返還金につきましては、立山マルシェをですねコロナの関係等で開催しなかったことから、そのマルシェ分のですね、見込みの残額を当てまして、そのうちから22万6千円を返還したという経緯でございます。ということですので、今回の件を整理しますと、平成30年度の業務委託料返還金は、マルシェを開催しないことで、不要額をですね、昨年度、令和2年度に市に返還したということになります。そして、平成30年度の業務委託料返還金22万6千円については、協議会が保有している予備的な資金から市へ返還を行う方向で、食のまちづくり協議会と協議をして対応したいと、このように考えております。以上です。
はい、室議員。
はい、じゃあ確認ですが、いちじくブランド化の二重、県と市の二重でもらった分は返金するということと、令和2年の立山マルシェが未開催だった分も返金するということで、
はい、和田経済観光部長。
はい、議員のおっしゃる通りでございます。以上です。
室議員。
はい、ありがとうございます。では4点目、商店会連合補助金なんですが、これについて、運営をする事務局費までこの補助金に含んでいるとは考えられないというふうに指摘されているんですが、それはいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
事務局費という文言を使ったことがちょっと勘違いされた原因かなとこちらでは思っております。で、補助対象となるですね、事業を行う上でその事業を行うために必要な人件費につきましては、補助対象経費として計上することについては問題ないと、そのように判断しております。以上です。
はい、室議員。
はい、了解いたしました。では5点目、リノベーションまちづくり推進事業についてです。これはまず1点目、リノベーションまちづくり推進事業の実行委員会があって、そこから、株式会社リノベリングに約8割を再委託しているということが書かれていて、まあ、随意契約じゃない方がいいんじゃないかということが書いています。これについてはいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、監査で指摘されましたですね、県についてでございますけれども、立山市の都市規模ですとか人口規模からしまして、これまでと同じ市場のリノベーションスクールを継続していくことにつきましてはですね、規模的にちょっと相違が出てきているかなという点もございます。で、令和3年度につきましては実行委員会から株式会社リノベリングへのですね、再委託は行わないでですね、事業内容の見直しを図ることを検討しております。以上です。
はい、室議員。
はい、それから、受講者が払う受講料につきまして、この収入がある分を、委託料の減額になって返還すべき額があるんじゃないかということですが、これについてはいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
受講料はですね、その、リノベリングスクール、でかかるべき、要は参加者が支払っていただくべき、ものがございますので、そのことにつきましては受講料をいただいたのは適正かなというふうに私は考えております。以上です。
はい、室議員。
はい、こちらの指摘では受講料をもらうのが悪いというんじゃなくて、受講料が収入になるならその分市に返還すべきではないかというふうに、書かれているんですけど、もう一つユニットマスターに対する報酬で、そのうちは2名が実行委員会の役員なので、この実行委員会の役員、外部の方の報奨金はいいんだけれども、実行委員の役員に市が報奨金を出すのは理解しかねると書かれていますが、この点はいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
確かに役員で、そういった講師も、兼ねてやっていただいた方もいらっしゃいますが、その講師の、役務については、それに対する対価を支払うべきというふうに考えて、実行したものでございます。以上です。
はい、室議員。
そうするとちょっと監査とは意見の相違ということになるかと思うんですが、このリノベーションまちづくり推進事業が、継続しておりまして、そしてこの委員会実行委員の方が、今までは実行委員としてやってたのが、新たに会社を作ってそちらの方に移行するなどの発展をしているのは非常にとてもいいことだなと思っていまして、そういった広がりが出てくることは期待していますので、よろしくお願いしたいと思います。それから6点目に参ります。企業誘致の推進事業につきまして、他社と比べてより効果的な事業が行えるみたいな答弁だったかと思うんですけれど、そういうことであれば、例えば一般入札して企画してもいいんじゃないか、その事業随意契約にあまり随意契約をするのはどうかということだったと思うんですが、どういうところと比べて、どんな関数、どういうことでこの随意契約に至ったか、もう一度お知らせください。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。 館山市でですね、まずこの新型コロナウイルス、今、拡大するこの前からですね、テレワークの実践について、理念として掲げて、事業実施の提案をいただいた法人が、一般社団法人、リビングエリアだったということでございます。で、この、法人につきましてはですね、属する企業等とヒアリングいたしました結果、テレワーク体験企画運営、こういったノウハウ、それから集客力においてですね、この法人に委託することが当時はですね、随契約で委託するということが、ほとんど同じような趣旨の法人が他にはなかったものですから、当時はそうさせていただいたと、そのようなことでございます。以上です。
はい、室議員。
はい、あまりその随意契約ばかりやるとこういう疑問が生じるかもしれないので、一般競争入札とかそういった工夫をすることによって結果的にこの企業が契約できればいいのかなと思ったりいたしてます。今回監査の方でこういった細かい指摘をしていただいて、なかなか外から見るだけじゃ分かりにくいことも指摘していただいてます。これ監査と意見の相違があってそれを話し合って解決できればそれはそれで構わないと思うので、ただいろんな指摘があったので今回は確認させていただきたいと思ってちょっと細かい点までお聞きしましたけれども、疑いのないような処理を心がけていただければと思います。以上で終わります。
以上で5番、室敦美議員の質疑を終わります。